3。この年の花時は珍しくいい天気の日が続いて、花に嵐のたたりもなかったが、4月に入ってから曇った日が多かった。その間には卯の花下しの雨が3日も4日も降り続いて、時候外れに冷える日もあった。それでも5月の節句前から晴れて、3、4、5、6、7の5日間は初夏らしい日の光が江戸の濡れた町をキラキラと照らした。他の仕事が忙しいので半七も忘れていたが、5月初めは府中の祭りである。六所明神の例祭は3日に始まって6日の朝に終わる。その間すべて晴天であったのは幸せで、諸方から集まる参詣人の混雑も思いやられた。その8日の午後である。半七は下山で用足しに行って帰ると、幸次郎が一人の客を連れてきて、親分の帰るのを待っていた。親分、天気がまた怪しくなってきましたね。どうも長持ちがしねえので困ったものだ。また泣き出しそうになってきた。言いながらふと見ると、目の前にも泣き出しそうな顔をした人が座っていた。それは40前後の痩せ型の男で、お店の番頭風であることは一目に知られた。幸次郎はすぐに紹介した。この人は四ツ谷坂町の伊豆屋という酒屋さんの番頭さんですが、少し親分にお願い申していることがあるので、わしが一緒に連れてきました。その尾について男も伊豆屋の番頭治兵衛であると名乗った。半七も初対面の挨拶をして、さてその用件を聞き正すと、治兵衛は重い口からこんなことを語り出した。一通りのことはさっき幸次郎さんにもお話し申したのでございますが、手前どもの店に少々困ったことが出来いたしまして、自分を目指して頼みに来る以上、いずれ何かの事件が出来したのは分かりきっているので、半七は相手の話を引き出すように気軽く答えた。はあ、そうですか。そこでその一件というのは何か面倒なことですかい？実はこの5日のことでございますが、ご承知の通り、府中の六所明神のお祭り、その名物の暗闇祭りを一度見物いたしたいと申しまして、おかみさんと総領息子、それに私と若い者の孫太郎と、都合4人連れで6時半、午前7時ごろから店を出ました。もちろんおかみさんだけはカゴで、男どもは歩いてまいりました。日の長い時節ではございますが、途中で休み休み参りましたので、府中の宿へ着きました頃にはもう薄暗くなっておりました。さてこのお祭りには初めて参ったのでございますが、噂に聞いたよりも大層な繁盛で、土地慣れないものはまごつくぐらい。それでもどうやら鎌屋という宿屋に泊めてもらうことになりましたが、その宿屋がまた大変な混雑で、これでは困ると思ったのですが、どこの宿屋も今夜はみんなこの通りだと聞かされて、まあ我慢することになりました。私もこの3月府中に泊まりましたが、普段の時だから至ってひっそりしていました」と半七は笑った。しかしお祭りの時は大変だと女中たちも言っていましたよ。まったく案外でございました、と治兵衛はため息をついた。それほど大きくもない宿屋に 百何十人という泊まりですから、一つの部屋に15人も20人も押し込まれて、座るところもないような始末。お夜食の膳も、めいめいが台所へ行って、自分がもらってこなければならない。まるで火事場のような騒ぎでございます。こんなことと知ったら、来るのじゃなかったと、おかみさんも後悔していましたが、今さら帰るにも帰られず、まあ小さくなって辛抱しておりますと、やがて4つ、午後10時過ぎでもございましょうか。ただいまおみこしのお通りでございます。火を消しますと、触れて回る声が聞こえたかと思うと、うちも外も一度に火を消して真っ暗になってしまいました。それお通りだというので、我も我もと店先へ手探りながら駆け出しましたが、何にも見えません。暗い中でおみこしの金物がカラリカラリと鳴る音と、それを担いでいく白鳥の足音がしとしとと聞こえるばかり。おみこしは神の町のお旅所へ送られて、暗闇の中で配膳の式があるのだそうで、その間はうちも外も真っ暗でございます。夜中の8つ、午前2時ごろに式を終わりますと、一度にパッと火をつけて、町中は急に明るくなりました。くどくど申す通り、それまでは真の闇で、どこに誰がいるかさっぱりわかりませんでしたが、さて明るくなってみると、おかみさんの姿が見つかりません。若旦那も孫太郎も私も心配して、混雑の中を抜けつくぐりつ、そこらをしきりに探して歩きましたが、どうしても姿が見えません。何しろ夜中ではあり、大変な混雑ですから、どうすることもできません。夜が明けたらどこからか出てくるだろうと、三人は一睡もいたさずに夜の白むのを待っておりましたが、おかみさんの姿はどうしても見えません。そのうちに日が高くなって、他の客はだんだんに引き上げてしまいましたが、私どもは帰ることができません。宿屋の者にも頼みまして、心当たりをくまなく探させましたが、何にも手がかりがございません。その晩はとうとう府中に泊まりましたが、おかみさんは帰ってまいりません。店の方でも心配しているだろうと存じまして、三人相談の上で、孫太郎だけが府中に残り、若旦那と私は早かごで江戸へ戻りました。主人も驚きまして、親類などを呼び集めて、ゆうべは夜の更けるまでいろいろ相談をいたしましたが、みんなも心配するばかりで、さてどうという知恵もございません。町内の下駄屋さんがこの幸次郎さんとお心安くしているということを聞きまして、そういうわけでわしのところへ頼みに来なすったのですが、と幸次郎は取りなすように言った。わし一人で受け合うわけにはいかねえ。まして江戸から五里七里と踏み出す仕事だから、親分にすがって何とかしてもらおうというので、こうして一緒に出てきたのですが、どうでしょう、何とかなりますねえか。番頭さんもひどく心配していなさるんですが、若いものではなし、いい年をした私が友をしてまいりまして、おかみさんの姿を見失ったと申しては、主人はもちろん世間に対しても申し訳がございません。これがお武家ならば腹でも切らなければならないところでございます。親分さん、お察しください。 四十男の治兵衛が涙を浮かべて頼むのである。ことに幸次郎の口添えもある以上、半七も断るわけにもいかなくなった。まあようござんす。できることかできないことか知りませんが、せっかくのお頼みですから、なんとかやってみましょう、と半七は受け合った。おい、こう、この春、初めて府中へ行ったのも、何かの因縁かもしれねえ。そうですね、と幸次郎もうなずいた。そこで、親分、この番頭さんに、何か聞いておくことはありませんかい？大ありだ。早速だが、そのおかみさんというのはいくつで、どんな人ですね。おかみさんは、親へと申しまして、18の年に伊豆屋へ縁づいてまいりまして、翌年に総領息子の長三郎を見ました。その長三郎が、当年20歳になりますから、おかみさんは38で、器量も悪くなく、年よりも若く見える方でございます。治兵衛は半七の問いに対して、伊豆屋は四ツ谷坂町に5代ものれんをかけている古い店で、屋敷方の得意先も多く、辞書家作も相当に持っていて、心象も悪くない。主人の長四郎は43歳で、子供は長三郎のほかに17歳の与茂吉、14歳のお初がある。奉公人は自分のほかに若い者が3人、小僧が2人、女中2人、合わせて13人の家内であると答えた。お前さんのうちでは塩町の泉屋という呉服屋をご存知ですかえ？半七は突然に聞いた。泉屋さんは存じております。別に親類というのではございませんが、仙台からお付き合いをいたしております。泉屋の息子はとんだことでしたね。まったくとんだことで、あの一件につきましては泉屋さんでも息子の死骸を引き取るやら何やかやで随分の物入りであったそうで、何とも申しようがございません。そんな一件がありますので、今度の府中行きも。主人は少し考えておりました。私もなんだか気が済まなかったのでございますが、おかみさんがぜひ一度見物したいと申しますので、とうとう思い切って出かけることになりますと、またそろこんなことが起こりまして、やっぱりよせばよかったと今さら後悔しておりますようなわけでございます。泉屋の奉公人で息子と一緒に府中へ行ったものがありましたね、と半七はまた聞いた。はい、育次郎と申すものでございます、と治兵衛は答えた。これがちっと道楽者で、主人の息子を調布の女郎屋へ誘い込みましたのが間違いのもとで、それからあんなことになりましたので、主人に対しても申し訳のない次第でございますが、育次郎はただの奉公人でなく主人の遠縁にあたるものでございますので、まあそのままに勤めております。育次郎はいくつでしたね。確か23かと思います。ただいまも申す通り、片木の呉服屋の手代にはちっと不似合いの道楽者で、近所の時和津の師匠のところへ稽古に行くなどという噂もございます。その育次郎はお棚へも来ることがありますか？時々には参ります。それからまだ二つ三つの話をして 義兵は帰った。帰る時にも彼は何分お願い申しますと幾度か繰り返して頼んでいた。